森本ひとりの元気が出るラジオ、今回も碇さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあひとりさん、今日はですねリーダーについてちょっとひとりさんの考え意見など伺いたいなと思っていますが、ひとりさんはリーダーという言葉の意味を説明してくださいって言われたらなんて説明しますか？
おー難しいな。リーダーか、
まあいろいろね、職種や、アスリートなどそれぞれの立場によってもちょっとずつ変わってくるものなのかもしれませんが、
なんだろうな、何かをこう引っ張っている要素がある気がするんですけどね。
はいはい、
かな僕の中では、
まあ、あのリクルートマネジメントソリューションズのホームページによると、リーダーっていうのは集団を一つにまとめて目的の達成に向けて導いていく人物のこと、統率者、先導者といった意味を持つと書かれていましたけど、まあひとりさんが今おっしゃったように引っ張っていくという意味合いのね強い言葉リーダーですけど、ひとりさんが思う理想のリーダー像ってありますか？具体的にこの人っていうのでも構わないんですが。
どうなんだろう、理想はなんか身近なようであって、
はい、
ちょっとこう手が届かないとこにいるような感覚。
ほう、身近なようであって手が届かない、
逆に言ったら手が届かないような感じなんだけど意外とこう身近に感じるっていうとも言えるんですけど、
はい、
なんかそんなようなリーダーが一番いいかな、まあ、自分がリーダーがこういう人だったらいいなと思うのはそういう感じの人かな。
ああそうですか。なんていうんですか、絶妙な距離感というか、
なんか短すぎると、
はい、
なんとなく、まあそういう立場の人もいると思うんですけど、
はい、
なんとなくこう見えすぎてしまったり、そのリーダーのいろんなものが、なんて言うんだろうな、感覚としてはちょっとこう同じ部署にいて同じように働くみたいな感じだと、ちょっとこうリーダーっぽくない気もするし、
おお、なるほどなるほど、
やっぱちょっとなんか、はい、この人なんかすごい、やっぱすごいよなっていう距離感があった方が引っ張られる気がする。僕はそういう感じの方が好きなんで。
ああそうですか。今までの、まあ、現役時代の、まあ、コーチなり監督なりいろんな立場のリーダーのようなポジションの人がいたと思うんですけど、この人は理想的なリーダーに近かったなみたいな方っていらっしゃいますか？
まあ僕はあのー、全然レギュラーとか一軍にいなかったんですけど、
はい、
入団当初ファイターズの 片岡敦さんっていらっしゃって、はいはい、当時片岡さんは30歳ぐらいだったのかな、30ちょいぐらいだったんですけど、片岡さんは本当にいろんな選手から慕われてましたし、尊敬されてましたし、で僕らみたいな二軍の選手たちもなんとなく片岡さんは違うよなっていう雰囲気はありましたけどね。
あ、そうですか。それはさっきひとりさんがおっしゃってたような、身近なようでちょっと届かない存在みたいな感覚があったんですか？
いや、まあそれは僕はあの二軍だったんで身近にも感じなかったんですけど。
あ、そうですか。
そのまあ一軍の先輩たちを見ててもそういう身近な感じはすごい感じたし、逆にそんなにこう関わりのない選手はすごいこう距離があるような、尊敬してる片岡さんにあまり近づけないっていう感じの雰囲気もありましたし、まあそれは覚えてますね。ただまあ僕一緒にその時にレギュラーとかでやってるわけじゃないんで、
はいはい、
まあ、そういう下から見た感じの感覚で言えばそうかな。
ああそうですか。あとまあ高校時代でいうとひとりさんもキャプテンというポジションを務めてましたけど、これまあそのキャプテンをやる上でこんな風にみんなと接しようみたいな、なんかイメージを持っていたんですか？
まあ、僕は初めて人生の中でキャプテンやったんで、
はい、
まとめようっていう気はもちろんなかったんですけど、まあ、コミュニケーションをできるだけ取っていこうっていうのは感じましたね。
ああ、そうですか。そこは意識していたと。うん、
ですね。でもそうだな、自分が試合に出るようになって一軍定着した時には、まあ、もちろんいろんなリーダーいらっしゃったんですよね。
はい。
まあ、金子誠さんとか、
うん、
稲葉さんもそうだし、田中健介君は年下だけど、まあ、リーダーでやってましたけど、
はい、
なんかね、みんな手届きそうなんですよね。
ああ、そうなんですか。
そのメンバーの人たちは手が届きそうなんですよ。
そうな感じがするっていうことです
ね。いや、手届きますね。間違いな
く。届きますって断言しちゃって。
届いてるわ。
断言しちゃって。うん、大丈夫ですか皆さん聞いてたら大丈夫ですか、
ねねね、届いてんだもんだって。
って届いてんだもん。
だから、
はい、
そうだな。そのなんか僕は昔片岡さんみたいな感じた、感じではなかったですけど、でもまあ、うん、その今挙げた選手たちは、
はい、
周りからすごく、まあ、僕もそう含めてですけど尊敬してましたけど、
はい、
でもなんかリーダーだなっていうのは感じましたよ。
あ、そうなんですね、うん、やっぱりいろいろとそれぞれの、ね、感じ方があるんだなと思いますが、ダイヤモンドオンラインにですね、リーダーの言語化、曖昧な思考を伝わる言葉にする方法という本の著者である小暮太一さんのインタビュー記事が掲載されてたんですが、その中で小暮さんはですね、一般的にいいリーダーというのは、普段は部下のやることに口を出さず、いざという時に出てきて責任を取ると思われていると。確かになんとなくそういうイメージ漠然とありますよね。
うん。そうですね。
ただ、はい、小暮さんはこの認識は改めていく必要があると語ってまして、そもそも論として責任取るってどういうことなのかということで、リーダーが責任を取るっていうのは本来は交代のはずと、まあ、その職を退かなければいけないで、日本の企業ってまずクビにならない、結果を出せないリーダーがずっと残っているというのがあるあると話すと、まあ、ビジネスシーンにおいてのお話なんですけど、確かに、ただひとりさん、あのプロ野球の世界だとやっぱり監督とか結果が伴わなければ交代っていうのはね、当然あることですよね。
はい、
うん、日本のビジネス界のこのそんなに簡単には交代にはならないっていう部分については、プロのアスリート、プロ野球の厳しい世界にいるひとりさんから見たらどういうふうに見えたりするものなんでしょうか。
いやー、それ難しいなー。まあ、でも責任取るってことは自分の立場を、
はい、
まあ、捨ててでもそれを代わりに、まあ、その出来事を収めるというイメージなんですよね。
うん、
だから我々で言うと監督がに、まあ、例えばボスに呼ばれました、監督が辞めます、そしたらもう自分も引くのがそれは筋だと、
うん、
まあ、結果、特に結果が伴わないんだったらみたいなところもあると思うんですけど、
はいはい、
でもそれ会社サラリーマンの方にそれやるって言ったらきつくないですか。
まあ、日本では多分まだまだハレーションがだいぶ起こるかなという気はしますけどね。
まあ、なんかそうだな、例えばこう役職がちょっとこう降格するとか、
はいはい、
そういうなんか部署配置が変わるとか、うん、そういうことならなんか僕も納得はするかなと思うんですけど、
はい、
じゃあなんかこういう話になると本当にあんまり好きじゃないリーダーの人がいて、
うん、
ミスした時はリーダーが責任取るって言って、
はい、
むちゃくちゃなことをその社員の人がやって、意図的にそのリーダーを飛ばさせるみたいなのは起こってきたらどうするのかなっていう。
なるほどなるほど。
それだって、まあ、当然リーダーが責任取るってことであれば、
はい、
まあ、降格するなり飛ばされるならなんかするしかないんですけど、
うんうん、
それはそれで例えば10人いて1人2人が反抗的な人がいて、でも他の8人9人はいやーリーダー残ってほしいってなっても、なんか不祥事とか起こしたらね、その責任取るっていうのも、まあ潔はいいけど、
はい、
実際にじゃあ会社の チームのためかったらそれもなんか違う気もするし。いやだからね、責任取るって結構難しいんですよ。やめることが責任を取ることなのか。
はい。
よく政治でもあれ、政治の話ってこういうところでするんだってよく言われるんですけど、
うん、
政治の話聞いてても、じゃあ責任取るって、じゃあやめることが本当にそれを責任取ることなのか、はい、それを踏まえて反省してその次のその公務に、
うん、
もう一回向き合ってやることなのかとか、もうこれだって人それぞれじゃないですか。
うん、そうですね。
難しいですよね。
はい。いや、でも、ひちょりさんがまさに今おっしゃった通り、小暮さんは、日本のビジネスシーンで責任を取るというのは、まあ、ほとんどの人は怒られることを意味していると思ってるんですけど、じゃあ責任取って辞めればいいのかというと、それもおかしな話だと。うん、目的は辞めることじゃなくて、勝つこと、目標を達成することだからというふうにね、語ってらっしゃるんですけど、
うん、だからなんか僕は辞めるだけが全てじゃない気がしてて、
うんうん、
責任の取り方って、そうだ、本当勝つために責任をどう取るかだから、
はい、
自分が本当にやりたいことがあって絶対にあのこの目標を達成させるっていうものがあるんであれば、それに向かってやればいいだけであって、
うん、
ただなんかね、まあ、どの世界、まあ結構まあ我々の世界もそうですけど、責任取るだもんやめろみたいな雰囲気はちょっと違う気がするんですよ、
ね。はい。
やめてじゃあ全部綺麗になるかって言ったら、まあ、ちょっとこう違和感残ることもあるんで、
うん、
まあ、この辺は人それぞれの考え方があるんでね、難しいですけど。
まあそうですね。まあそのやめることが本当に目標を達成するために必要なことならやめればいいと思うんですけど、そうじゃない場合もね、うん、やっぱり往々にしてあるっていうこと。
いや確かにね、その例えば何かあった時に、
うん、
もう本当に辞めた方が自分が例えばリーダーの人が退いても、その方が会社チームのためにもうすっきり、うん、もう新たにリスタートするぞっていうことになるんであれば、それはいい結果かもしれないですけど、はい、うんうん、そのまあ事案によりますよね。
そうですね、まあ、そこは本当に難しい部分もあると思うんですけど、まあこういったいろいろなねケースが、まあ立場によっても変わってくると思うんですけど、そうした的確な判断ができるリーダーになるために必要なこと、そこまでに積み上げなきゃいけないことって、ひちょりさんはどんなことだと思いますか？
まあまあまあまあなこと答えさせますね、いか
がいやいやいや、
僕なりにでいいですか？
もちろんです、もちろんです。はい、
うーん、まずやっぱり俯瞰的に捉えられる方じゃないと、人じゃないといけないっていうのは大前提だと思うんですけど、はい、
うん、
多分そこの中でこれがチームのために自分がどういう決断をすればいいのかっていうのをいい方法で考えれる。で、
うん、
まあ、この見つけ方も自分がいいと思っても他の人がいいと思わないかもしれないけど、まあ、僕の中で、まあ、そういう周りのいろんな意見があるっていうのはほっといて、
うん、
ちゃんとこう答えを出せる人がいればいいと思うんですよ。それすいません、ちょっと僕言語化できないんですけど、
はい、
まともな結果とか結論、なんとなくこう世の中に10人いたら、もしかしたら5人はすごいこうまともな考え方かもしれないし、でその5人はその自分がまともだって思ってることがまともじゃなかったりもするわけですよ。
はい、
本人はまともだと思ってるんで、
うん、
的を得てるって思ってるのに的を得てない、
うん、
だ僕の中ではその10人いたらその5人が的を得てる考え方だと僕思ってるんで、
はい、
そのリーダーはその感覚でちゃんと答えを出せる人、的を得てる、本当は的を得てるんだけど周りから見たらいろんな意見がある、だけど僕は的を、結果的にはあの人的を得てるよねっていう意見、まあ、いろんなこうね、あの意見聞いた時にそういう、まあ、特に成功者がそうって言ってくれたら、まあそうなのかなって思う気がするんですけど、うんうん、
はいはい、
まあ、そういう、こう結論ができる人がリーダーにいてくれることが会社にとってはすごく 宝なんじゃないかなと思いますけど。
そうですね、まあ、これなかなかね簡単に答えの出る話ではないし、いろんな正解があると思いますけど、うん、面白いですね、ひとりさんのそのリーダー論、リーダー感
という。なんかすいません、自分の感覚で好きかって言いましたけど、なんか今出せる答えこんな感じなんで、お許しください。
いえいえ、ありがとうございます、勉強になりました、
はい、いえいえ、まあちょっとこうリーダー論とかはまたね、やっぱりこういう時大事なのは、まあ、言語化できることがすごく大事だなっていうのを感じたんで、うん、まだまだ僕も感覚で話してしまいますけども、ちゃんと言語化して伝えれるように精進したいと思いますので、これからも井上さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。